私たちはしばしば平等とか公正という言葉を使います。しかし何が平等で何が公正であるかという問題は簡単なようでなかなか難しい問題です。特に経済的な平等公正とは何かという問題は人類にとって永遠の課題でしょう。経済的な平等公正について考えるときに2つの考え方があります。一つは文字通りの平等主義です。すなわち人間は本来人格として全て平等であるから経済的にも平等に扱われるべきだという考え方です。極端に言えば全ての人が同じ金額の収入を得ることができるようにするのが平等公正だという考え方です。もう一つは能力を平等公正に評価するという能力主義です。多くのものを生産した人は多くの報酬を受け、少ないものを生産した人は少ない報酬を受けるという考え方です。この考え方に従えば働きによって生じた成果の分に応じて収入を得るということになります。この2つの考え方にはどちらもメリットとデメリットがあります。いわゆる平等主義の考え方に従えば人々に一定の収入を与えて社会の福祉を保障することができるというメリットがあります。しかし平等主義では生産の効率を無視して社会で生産されたものを平等に分配することになります。したがって能力のある人の働く意欲を削いでしまい社会全体の生産を萎縮させてしまうというデメリットがあります。またいわゆる能力主義の考え方に従えば人々に働く意欲を与えて社会全体に活気が生まれるというメリットがあります。しかし能力主義では効率よく生産をする能力のある人だけが評価をされます。したがって効率よく生産する能力のない人は極めて少ない収入しか得ることができず基本的な人権さえ保障されなくなるというデメリットがあります。この平等公正ということについて聖書はどのように教えているのでしょうか。本日の聖書の箇所からそのことを考えてみたいと思います。本日の聖書の箇所の初めの13節には他の人々には楽をさせてあなた方に苦労をかけるということではなく釣り合いが取れるようにするわけですとあります。この他の人々というのはエルサレム教会の貧しい信徒たちのことです。そしてあなた方とはコリント教会の豊かな信徒たちのことです。ペンテコステの日にキリストの弟子たちに聖霊が下って力強い伝道が始まり3000人もの人々が洗礼を受けてエルサレムに世界で最初のキリスト教会が成立しました。しかしイエス・キリストを信じないユダヤ人たちによる迫害を受けて信徒たちは各地に散らされていきました。 そしてエルサレムに残った信徒たちは周りのユダヤ人たちから孤立して困難な生活をしていたに違いありません。迫害によって生計を立てる手段を奪われた信徒たちもいたことでしょう。そのようにして世界で最初のキリスト教会でありながらエルサレムの教会は困難な状態に陥りました。教会の伝道活動も困難であったでしょうし、信徒たちの生活も困難であったことでしょう。そのエルサレム教会の貧しい信徒たちを支援する献金にコリント教会の信徒たちは早くから取り組もうとしていました。しかしこの献金の計画は一旦中断しました。献金を呼びかけていたパウロとコリント教会の信徒たちの関係が困難な状態になったために献金の計画を実行することも困難になったからです。ところがコリント教会の信徒たちの多くが悔い改めて、パウロとコリント教会の信徒たちの関係が改善したことによってエルサレム教会の貧しい信徒たちを支援する献金を再開する道が開けました。そこでパウロは6節のところでテトスにこの献金をやり遂げるようにと進め、また7節ではコリント教会の信徒たちにこの事前の技においても豊かなものとなりなさいと進めているのです。8節によりますと、それは命令ではなくて信徒たちの愛の純粋さを確かめようとして言っていることだと説明されています。そして10節の後半から11節にかけてパウロは、あなた方はこのことを去年から他に先駆けて実行したばかりでなく実行したいと願ってもいました、だから今それをやり遂げなさい、進んで実行しようと思った通りに自分が持っているものでやり遂げることですと進めています。さらに12節では、進んで行う気持ちがあれば持たないものではなく持っているものに応じて神に受け入れられるのですと教えています。これは自発的に献金をするのであれば捧げる人の経済状態に応じたものであってよいのです、神様はそれを受け入れてくださいますということです。このようにパウロはコリント教会の信徒たちに過大な負担をかけることのないように持っているものに応じて献金を捧げるということを勧めています。そして今日の箇所では、他の人々には楽をさせてあなた方に苦労をかけるということではなく釣り合いが取れるようにするわけですと述べて、献金を進める意図をさらに丁寧に説明をしているのです。私たちが用いているこの新旧約聖書で釣り合いが取れるようにすると翻訳されているイソテースというギリシャ語は、適切なバランスが保たれている物事の状態、または公正な状態という意味です。一言で言えば平等または公正ということです。2018年に日本聖書協会から出版された新しい翻訳の聖書はこの箇所を平等にするためですと翻訳をしています。それではどのような意味で平等にするということなのでしょうか。続く14節のところには、 あなた方の現在のゆとりが彼らの欠乏を補えば、いつか彼らのゆとりもあなた方の欠乏を補うことになり、こうして釣り合いが取れるのですとあります。この日本語の聖書の言葉をそのまま取るとどういうことになるでしょうか。きっと次のような意味になることでしょう。すなわち、現在はあなた方コリント教会の信徒たちにゆとりがあるので、献金をして貧しいエルサレム教会の信徒たちを支援します。そして将来いつかエルサレム教会の信徒たちにゆとりができた時に、あなた方コリント教会の信徒たちが貧しくなっていれば、エルサレム教会の信徒たちが献金をして支援してくれます。こうして釣り合いが取れて平等になるのですということです。これは分かりやすい教えです。しかし考えてみますと、一般社会の教えとあまり変わらない教えでもあります。例えば A という国の人々が災害にあって苦しんでいたときに、 B という国の人々が支援のお金を送って助けてあげたとします。やがて今度は B という国の人々が災害にあって苦しむ事態になりました。すると前に助けてもらった A という国の人々はお返しに支援のお金を送ってあげようと考えます。そうすると釣り合いが取れて平等になるからです。これは一般の社会でよくあることです。そしてお互いに助け合うというのは確かに必要なことです。しかしパウロはこの箇所で本当にそういう意味での平等ということを教えているのでしょうか。この箇所の意味を考えるときに心に留めておかなければならないことがあります。それはあなた方の現在のゆとりが彼らの欠乏を補えば、いつか彼らのゆとりもあなた方の欠乏を補うことになりと書いてある箇所のいつかという言葉は、実はギリシャ語の原点にはないということです。日本語の聖書を読みますと、今私たちが用いている新旧約聖書も2018年に日本聖書協会から出版された新しい翻訳の聖書もいつかという言葉を補っています。また福音派の教会で用いられている新改訳聖書の新しい版もいずれという言葉を補って翻訳しています。ところが英語の聖書ではいつかに当たる言葉がない翻訳があります。例えばイングリッシュスタンダードバージョンという新しい翻訳は、英語を日本語に翻訳して言いますと、あなた方の現在の豊かさが彼らの欠乏を補うべきです。それは彼らの豊かさがあなた方の欠乏を補い、公正になるためですと翻訳をしています。ギリシャ語の原点にはいつかという言葉がありませんから、この英語の翻訳にもいつかにあたる言葉がありません。もう一度申しますと、あなた方の現在の豊かさが彼らの欠乏を補うべきです。それは彼らの豊かさがあなた方の欠乏を補い公正になるためですという翻訳です。 他方、英語の聖書でも、いつかという言葉を補っている翻訳もあります。で、このように、細かい翻訳の問題についてお話をいたしましたのは、いつかという言葉を補うか、補わないかで、この歌詞の意味が変わってくるからです。いつかという言葉を補って翻訳をしますと、先ほどもお話したような意味になります。すなわち、現在はあなた方コリント教会の信徒たちにゆとりがあるので、献金をして貧しいエルサレム教会の信徒たちを支援します。そして将来いつかエルサレム教会の信徒たちにゆとりができたときに、あなた方コリント教会の信徒たちが貧しくなっていれば、エルサレム教会の信徒たちが献金をして支援してくれます、こうして釣り合いが取れ平等になるのです、という意味です。そしてそのような意味に解釈する聖書の研究者もいます。ところがそのように解釈をする研究者も、パウロはコリントの人々が経済的に貧しくなって、エルサレムの人々が経済的に繁栄をすると予想していたのではないということを認めています。考えてみますと、ローマ帝国に反抗的なユダヤ人の都のエルサレムが経済的に繁栄したかになるっていうのは、およそありそうもないことです。ですから、いつかという言葉を補うとしても、ここでパウロが言いたいのは、現実に経済的な地位が逆転するだろうということではなくて、あくまでもお互いに助け合うという原則が大切であるという解釈になるのです。しかしこのような聖書の研究者の解釈というのは、実際にはありそうもない経済的な立場の逆転を想定してお互いに助け合う原則を教えているということになって、なんとも歯切れの悪い説明になります。で、これに対して別の解釈があります。それはエルサレム教会の信徒たちはコリント教会の信徒たちから経済的な援助を受けた結果、彼らが持っている霊的、つまりスピリチュアルな祝福の豊かさを助言をすることや模範を示すことや祈りをすることによってコリント教会の信徒たちに提供し続けるという意味だと解釈をする研究者のことです。確かに考えてみますと、今経済的な支援をすればいつか自分たちも経済的に支援してもらえるという考え方は、先ほどもお話しいたしましたように、この世の考え方とほぼ同じものです。そして聖書の別の箇所でパウロが教えているのは、経済的な助け合いではなくて種類の違う豊かさ、つまり霊的な豊かさと物質的な豊かさを交換して助け合うということです。パウロはローマの信徒の手紙の15章の26節と27節のところでも、エルサレム教会の貧しい信徒たちを支援するための 献金について書いています。新約聖書の296ページです。そこのところをお読みしています。新約聖書のローマの信徒の手紙の15章の26節と27節です。新約聖書の296ページの下の段のところです。ローマの信徒の手紙15章の26節と27節をお読みします。マケドニア州とアカイア州の人々がエルサレムの聖なる者たちの中の貧しい人々を援助することに喜んで同意したからです。彼らは喜んで同意しましたが、実はそうする義務もあるのです。聖人はその人たちの霊的なものに預かったのですから、肉のもので彼らを助ける義務がありますと書かれています。この箇所のアカイア州の人々というのはコリント教会の信徒たちのことです。そしてエルサレムの聖なる者たちというのはエルサレム教会の信徒たちのことです。異邦人はその人たちの霊的なものに預かったというのはコリント教会の信徒たちのようなユダヤ人以外の異邦人のクリスチャンがエルサレム教会から始まったキリストの福音によって恵みを受けたということです。そして肉のもので彼らを助ける義務があるというのはエルサレム教会の貧しい信徒たちを物質的経済的に支援する義務があるということです。このローマの信徒の手紙ではエルサレム教会の信徒たちの持っているもの、つまりキリストの福音がコリント教会の信徒たちに伝えられ、コリント教会の信徒たちの持っているもの、つまり献金がエルサレム教会の信徒たちにもたらされるという流れになっています。そして本日の箇所ではコリント教会の信徒たちの持っている豊かさ、つまり献金がエルサレム教会の信徒たちを助け、エルサレム教会の信徒たちの持っている豊かさ、つまりキリストの福音による霊的な豊かさがコリント教会の信徒たちに与え続けられるという流れになります。そのように本日の聖書の箇所は物質的な豊かさと霊的な豊かさをお互いに与え合うということが教えられていると解釈をすることができるでしょう。私はこの解釈の方がパウロの手紙を書いた意図に合っているだろうと考えています。本日の聖書の箇所にもう一度戻りますが、本日の聖書の箇所の終わりの15節のところでパウロは旧約聖書の出エジプトの時の奇跡を引用することによって神様がイスラエルの人々を平等公正に扱ったということを示しています。15節のところには多く集めたものも余ることはなく、わずかしか集めなかったものも不足することはなかったと書いてある通りですとあります。これは旧約聖書の出エジプト記の16章の18節からの引用です。旧約聖書の120ページのところに出てくる言葉です。出エジプト記の16章18節、旧約聖書の120ページです。どのようなお話であるかと言いますと、イスラエルの人々が奴隷であったエジプトの国を脱出して アレノの旅をしていた時のことです。アレノの旅をしているイスラエルの人々は、食料がなくて飢え死にしそうだと不平を言いました。すると神様は、マナという不思議な食べ物を与えて、イスラエルの人々を養ってくださいました。毎朝、大地に霜のようなものが薄く積もっていて、それを集めて食べることができたのです。モーセはイスラエルの人々に一人当たり1オメル、すなわち約 2.3 リットルずつ集めるようにと命じました。しかし実際には多く集めた人もいれば少なく集めた人もいたのです。ところが集めたものをいざ自分のテントに戻って量を測っていますと、不思議にもちょうど一人当たり1オメルになっていたという話です。これが今日の聖書の歌詞に引用されています。多く集めたものも余ることはなく、わずかしか集めなかったものも不足することはなかったと書かれていることです。つまりこの旧約聖書の話は、神様が平等公正に人々を養ってくださったということを表しています。そしてパウロがこの話を引用するのは、新約聖書の時代においても神様は平等公正に人々を養おうとしておられるということを教えるためでしょう。それではパウロの考える平等公正というのは、物質的な豊かさの平等公正のことだけなのでしょうか。そのように考える聖書の研究者もいます。しかし先ほどもお話しいたしましたように、私はパウロが物質的なものと霊的なものの両方を合わせた平等公正を考えていたと理解をしています。物質的経済的な平等公正ということを考えますと、この世の一般的なルールは、最初にお話した話の中では能力主義の考え方に従って作られていると言えます。その能力主義の足りないところを平等主義に基づいた社会保障制度によって補っています。ところが聖書の教えによれば、神様は物質的なものと霊的なものの両方を合わせて、神様を信じる人々が平等公正になるように配慮しておられるというのです。で、これは特に物質的な豊かさを持っている人が心に留めるべきことでしょう。つまり物質的な豊かさを貧しい人のために捧げるときに、目に見えない霊的なスピリチュアルな豊かさを受けることができるということです。キリスト教会では物質的な豊かさを持っている人と霊的な豊かさを持っている人が互いに支え合うことで平等公正を実現することができるのであります。お祈りをいたします。恵み深き天の父なる神様、パウロはコリント教会の信徒たちに釣り合いが取れるように、平等公正になるようにということを教えています。それがどのような意味であるかということは、私たちにとっても 完全には分かりませんけれども、パウロは豊かさということを教えるときに、霊的な豊かさと物質的な豊かさの両方を考えていたということが聖書の御言葉から示されます。神様、私たちは物質的な豊かさのことだけを考えがちでありますが、神様が用意してくださっている霊的な豊かさのことにも目を留めて、そして神の民、キリストを信じる者たちが物質的、霊的に互いを支え合っていくことができるような、そのような考え方を身につけることができますように、どうか私たちをお導きください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。